ただいまより2010年9月26日聖霊降臨節第19手術の礼拝を始めます。わけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。聖詠26番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第19手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。では天にいまします、我らの父よ、身がわくは皆をあがめさせたまえ、御国をだらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条賛美歌93-4a。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアル生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死んのうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌6番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の父なる神様、長かった暑い日々も過ぎ、涼しい秋風を感じるようになりました。青空の彼方に天を見上げることができます。高野原教会に元気に集うことができ感謝します。過ぎた日々、御心に背いた思い、言葉の数々をどうぞお許しください。新しい一週間が私たち一人一人の罪のために十字架を追い復活されたイエス・キリストを心に思い共に歩むようにしてください。昨今政治経済、多くの人々の不安が高まっております。世界の平和が勝利できるようにお導きください。全国各地で行われるこの主日礼拝を祝してください。特に遠藤牧師、斉藤伝道師の上に聖霊を豊かに注いでください。ご高齢のため弱っている友、病のため伏している友を、その場その場で慰め癒してください。共に礼拝できる日を一日も早く近づけてください。本日の礼拝を予定している伝道委員会と奈良県伝道会の集会が豊かな実りあるものになるようお導きください。また婦人会のお出かけの日も教会の良き交わりの一日となるようにお守りください。これら感謝と多くの願い、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌404番を歌います。拝読していただきます。 ヨハネによる福音書、ヨハネによる福音書第一、4章1節から15節まで、新約聖書168ページ、詩編の42編1から6まで、旧約聖書875ページ、聖書朗読の後、生ける水をくださいという題で、斉藤伝道師を通して主の御言葉をいただきます。
それでは聖書を拝読いたします。さて、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、バプテスマを授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである。ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。そこでヤコブはその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。私、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたのは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないようにまたここに来る汲みに来なくてもいいようにその水をください。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす、喜び歌い感謝を捧げる声の中を 祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入り、ひれ伏したことを、なでなだれるのか、私の魂をなでうめくのか。神を待ち望め、私は名を告白しよう。御顔こそ私の救いと。
先日京都市へ参りまして、京都市内を囲みます比叡山などの山々を眺める機会がございましたが、皆さんご存知と思います、山の木々の中にところどころまるで季節外れの紅葉のように赤茶けた木々が混じっておりました。しかし遠くから見ると美しい赤い色のようですが、近づいてみますと分かります、紅葉ではないんです。そうではなく、害虫の被害によって無残にも木が枯れてしまったということなんです。皆さんニュースでお聞きになったと思います。害虫の被害によって木が水を吸い上げることができなくなり、そしてなすすべもなく枯れてしまったということです。そういう木がたくさんございます。このように植物も人間も生き物は水なしには生きていけません。水は東洋でも西洋でも古来から命を支える大切なものとしていろんなところに象徴的に使われます。ある人が私たち に話してくれたことですけれども、子どもの頃遠い遠い遠足に行って、その遠足の思い出というのは、その最後に目的地に着いた時にそこに湧き出る冷たい冷たい清水をみんなで飲んだ、その冷たい清水一杯の水の思い出で支えられている、そのことが忘れられないと言われたことがあります。しかし喉の渇きは一杯の水によって癒されるでしょうが、私たちの魂の渇きは私たちが真実の出会いを経験するまでは本当に癒されることはないのではないでしょうか。今朝はイエスとの真実の出会いによって魂の渇きを癒された一人の女性の話を取り上げました。さて、今朝の聖書の箇所、その背景を少し見ていきたいと思います。サマリアという名前が出てまいります。サマリア人というのをですね、他の箇所にも時々出てまいりますね。このサマリアということの意味がわからないとちょっと今日の箇所も理解が難しいと思いますので説明いたしましょう。4章の1節最初のところ、さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作りバプテスマを授けておられるということがパリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知るとユダヤを去り再びガリラヤで行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかったとあります。ユダヤ地方、南の方ですね、どちらかと言いますとですね、そのエルサレムの旅にあったイエスと弟子たちは身に迫った危険を察知して、そしてエルサレムから離れて自分たちの故郷であるガリラの方、上の方になる、北の方になりますけれども、そこへこう旅をしていた。でサマリアと言いますのは、そのサマリア地方というのはその途中にあるそういう地方、そういう町になります。でこのサマリアという土地柄、それからサマリア人という人々について少し歴史的に、ご説明をいたします。旧約聖書の時代、サマリアは北王国イスラエルの首都でした。このイスラエルの人たちが南と北に分かれていた時の首都でした。で紀元前722年、アッシリアによって陥落させられまして、その時アッシリアの王様はその国の指導者たちを自分の国に強制的に移住、させた、連れて行ってしまう。そしてバビロンなどよその町から異民族の人々を連れてきてサマリアに住まわせた、そういう経緯があります。で移住してきた人たちは自分たちがもともと持っていた宗教や神々への礼拝をサマリアの地に当然持ち込みました。結果的にサマリアの人々は
ヤハウェの神、もともと自分たちが持っていた礼拝と異教の神への礼拝、こういう二重の礼拝を行っていた。そしてこのようにしてサマリアでは宗教の混交が始まりました。で、一方いまだにそういうことを経験しないで、その時点では独立を保っていた南の方のユダの国の人たち、南王国ユダの人たちから見ますと、このような事態に陥ってしまったサマリアの人々は宗教的にも人種的にも非常に不純で、節度を欠いているというふうに感じられました。で、後に、バビロン捕囚というのが今いろいろありまして、ユダの人々がエルサレム神殿が一貫壊された神殿の再建に取り掛かりましたけども、その神殿の再建をめぐってもこの2つの人たちの間に争いが起こりました。結果としてサマリア人はエルサレムの神殿に対抗して、モーセが祝福の山といったゲリジム山というところに自分たち独自の神殿を築いて礼拝をしておりました。そしてお互いの間には憎悪が生まれ、交流はいつしかなくなったと言われております。ですからそういう背景がございますから、イエスの時代にはユダヤ人はサマリア人を異教の神々の影響を受けた不節操な人々であるとして軽蔑していました。お互いの間には交際はございませんでした。今でもこのサマリアの人々、ゲリジム山を中心にした人々は教団、サマリア人教団として今でもその子孫が残っております。そういう状況がこの背後にあるわけです。で、4章5節6節、イエス一行がそのサマリアの町のシカルというところに来られるというふうに書いてあります。そこにはヤコブの井戸というのがありまして、この井戸の周りが今回のお話の舞台になります。このヤコブという人はもちろん有名な人ですけど、イスラエル民族の族長の一人です。大切な人の一人です。後特にサマリア人の祖先、北イスラエルの祖と考えられていました。このシカルの町と言いますのは族長ヤコブが所有していて、後に息子のヨセフに与えた土地の近くにあったサマリア人の町でした。ここにサマリア人がヨセフ以来民族の象徴的な命の生命の源泉として継承していたヤコブの井戸というのがありました。今でもあるそうです。この井戸のそばでイエスは女と出会います。この時イエスは長旅に疲れておられたのでしょう。その井戸のそばに座っておられた、6節のとこですけど、イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられたと書いております。井戸はですね、井戸というのもよく聖書の中に出てくるんですね。パレスチナのように土地が乾燥しておりまして、あまり雨も降らないところでは泉とか井戸というのは非常に貴重なものでした。特にイスラエルのこの族長の人たちは遊牧民でしたから、井戸で水が得られるかどうかというのは死活問題だったと思います。で、かなり深く掘らなければ水脈に達しなかったそうですので、この井戸もですね、非常に深くて30メートル以上深い井戸であったと言われております。で、この井戸から水汲みをするのは主に女性の役割でした。ですから今日も女性のお話になりますけれども、今日のところだけではなくですね、旧約聖書の中にはよく、井戸のそばで女性に出会うっていう話が出てきます。例えばヤコブが妻のラケルと会うのも井戸のそばでしたし、非常に有名な指導者、民族の指導者モーセとしておりますが、モーセが自分の妻チポラと出会ったのも井戸のそばでした。水を汲みに集まる女性たちの社交場の役割も井戸は果たしていたのではないかと思います。そういう場所でですね、社交の場、交わりの場所でイエスは女に出会うんです。しかし交わりの場でありますイエスの井戸ですが、この時他に誰も人はいなかったように思われます。なぜでしょう。それは正午頃だったと6節に書いてありますけども、お昼だったんですね。で、当時の習慣ではですね、朝まず井戸に行って、当然ながら一日の用を済ますために水を汲む。 で足りない場合にはもう一回 夕方に組みに行ったそうです。パレスチナ地方は熱帯の気候ですから昼は暑くて、まあ、多くの人は昼寝をしたりしている、まあ、そういう時だ。で真昼正午ですね、その時間に女性が水を汲みに来るというのはあまりないこと。でわざわざこのことがここに記されているということは、これに何か意味があるということが暗示されております。というのはですね、おそらくこの女の人は社交場に現れたくなかった、他の女の人たちに触れたくなかった、目に触れたくなかった、なんかそういう理由があったのではないかと思います。おそらく何か人からよく言われないようなことがあった。あるいは人間関係に破れて、人々から距離を置いた、そういう少し寂しい生活をしていた人かもしれません。細かいことは分かりません。ただ推測されますのは、今日この箇所の後の方に16節以下のところ、聖書をお持ちの方にはですね、ちょっと16節以下を見ていただくといいかもしれません。こう書いてあるんですね。イエスがですね、あなたの夫をここに呼んできなさいと言いますと、女はこう言います、私には夫はいません。でイエスはそれをこう見抜いて言われるんですね。まさにその通りだというふうに女性の背景を見抜かれます。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。まあ、5人の夫がいたってどういう事情があるかは分かりませんが、まあ当時、まあ、今でも5人というのはですね、まあ、その方の人生はかなり不安定なものではないかと想像されますが、特にこの聖書の時代、夫が、まあ、一定した夫がいないというのはですね、女性にとってはその精神的にももちろんそうですし、その生活も不安、人生そのものが非常に不安定で、まあ、あるいは貧しかったかもしれない、何か大変なことが介護にあった、そういう孤独の中に生きていた、こういう女の人だったということです。その女性に向かってですね、7節のところ、イエスの方から話しかけられます。これも非常に、非常にこう印象深いんですが、女の人にこう言うんです。水を飲ませてくださいってですね、本来ならですね、私たちから言いますと、水を飲ませてくださいと頼まなければならないのは女の方かもしれません。しかしイエスはですね、この女性に対して水を飲ませてくださいと頼まれました。つまり出会いをですね、こう求めていかれる、生きた水をあなたにあげましょうとですね、こう上から目線みたいに、そういうふうにアプローチされたのではないんですね。座って疲れて、座っておられたというふうに最初書いてありますが、そのようなイエスであったにもかかわらず、このサマリアの女の孤独な姿をおそらく一瞬にして見抜き、そしてこの女性の人格の中心に向かってですね、この女の人の最も必要としているものに向かって直に直接にぶつかっていかれた。よくイエスはこういう人との出会いの仕方をされますけども、まさにそういうことを今回もされたイエスの姿が見られます。それに対してサマリアの女はどういうかと言いますと、9節のところです。こう言います。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからです。この交際しないからであるということの意味は、最初に申し上げたような事情です。歴史的に非常に深い事情があるわけです。イエスに対してですね、自分に迫って来られる、出会いを求めて来られるイエスに対して女性は心を開きません。そして距離を置くんですね。異邦人の地サマリアで水を求めたユダヤ人イエスに毅然として、ある種毅然としてですね、冷たい言葉を言い放ちました。イエスの時代にもユダヤ人はサマリア人を軽蔑していた。自分たちが軽蔑されていることを彼女は知っていた。付き合いはない、そういう人に対してなぜ私が水をあげなければならないのかと、そういう、まあ、強い姿勢がここに見られます。そして11節続けてこのように言います。主よ、あなたは汲むものをお持ちではないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。 あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。ここで言っていることはですね、単に水を飲んだ、体の渇きを癒したという、そういうことではないと思います。ヤコブということですね。私たちの父ヤコブよりも偉いのですかということを言っています。私たちの伝統です。私たちの宗教的全人格的なアイデンティティがこの井戸にはあるのです。この信仰の伝統から私たちは命の水を汲んできたんです。そういうことをまあ主張しているのではないかと思います。でそのような自分たちの宗教的民族的にあなたたちと違う伝統にあると、そういうことを言って、でしかしこの自分の伝統にある種狭くとらわれた女の人が、ここでは自分の伝統宗教を超えた、あるいは歴史的な憎悪を超えた、本当の渇きを癒す水について、命の水についてイエスと対決をしながら、そのことに気づいていく、この場面の非常に重要なテーマになります。そういう女性に対してイエスはこう言われます。10節のところ、少し戻りますが10節です。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。神の賜物、ここではおそらく自分人間の存在の渇きを癒す、汲んでも尽きない永遠の命の水のことではないでしょうか。イエス様はここでこのように言われたのではないでしょうか。もしあなたが人間の全存在の渇きを癒す永遠の命の水のことを知っていて、また水を飲ませてくれと言ったのが一体誰であるかを本当に知っていたならば、むしろあなたの方から生ける水を追い求め、そしてこの私こそがあなたにその生ける水、流れ出る水、人を生かし永遠の命に至らせる水を与えたことであろうに。イエスは続けて言われます。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女性はあくまでも現実の水、目に見える次元の水、そして自分たちの伝統、宗教、歴史、その像を歴史の葛藤にこだわっておりました。しかしイエスはその女に対して、この水を飲む者は誰でもまた乾くと断言され、目に見えない次元に目を向けるようにとこの女の人を導いて行かれます。ここでイエスが与えようとされた水は、表面的外面的で目に見える水ではありません。そうではなく、私たちの全存在を根底から支える命の水です。そして聖霊が与える救いです。私たちの全存在を私たちの内側から作り変え、そしてそこに永遠の命がほとばしる、そういう水の泉が湧く、そういうものについてイエスは語ろうとされております。自分の孤独、不安、あるいは恐れからでしょうか、イエスとの間に隔たりを置き、自分の民族の伝統アイデンティティを盾にしてイエスを拒絶しようとした女性に対して、そういうこの世的なもの一切を超えて真実の交わりを築くために、彼女の方に自ら一歩一歩と近づき、固くなな心の壁を壊そうとされたイエスの姿がここにはあります。そしてそんなイエスに対して、次第に次第に 女性の心の目が開いていきます。そして最後に彼女はこう言います。15節のとこです。女は言った、主よ、乾くことがないようにまたここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。女性の人格の核心に迫り、女性を真の出会いへと招こうとされるイエスの姿に接して、女性はついに自分が単なる飲み水ではなく、生ける水、内なる命を癒す水を求めているのだということに気づきました。そして自分の心が乾いていること、つまり自分が間違った生き方をしてきたことに気づき、自らそれを告白したのでした。先ほど読んでいただきました詩編42編の最初のところにはこうあります。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。枯れた谷に鹿が水を求めるように、魂はあなたを求める。私の魂は乾くと詩編の詩人は言っております。この詩人の叫びがまさにこの時この女性の叫びとなったと思われます。さて、この女の人はどうしてこのように乾いていたのでしょうか。これから私の想像も入っております。おそらくこの女の人は長年ずいぶん苦労されたのではないでしょうか。5人の夫がいたということが先ほど言われておりましたけれども、安定を欠き、よるべのない彼女の人生が思いやられます。まあ、貧しかったのかもしれません。生活の労苦の中で人々から理解されなかった、あるいは差別を受けたかもしれません。そして結果として人に対する信頼と愛を失っていたのではないかと思います。誰からも自分の人生の辛さを理解されない、苦しみを分かってくれる人との喜びの出会いもなく、孤独の中に生きていた。そしてその結果として自ら心を開いて人に愛を与えるということも少ない人生だったのではないかと思います。詩編の先ほどの42編の続きですが、このように詩編詩人は言っております。夜も昼も私の糧は涙ばかり。4節のところです。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私の糧は涙ばかりと詩編詩人は言いましたけれども、このように女の魂はうめきうなだれていた。そしてそのような女の人に対してイエスは自ら強く関わっていくという方法で愛を示されました。女を信頼してイエスはむしろ自分の方から、水を飲ませてください、私を助けてください、私にあなたができるということをして、何かしてください、私に愛を与えてくださいと申し出られました。そしてこのことでイエスは女性に対して、あなたの心を開きなさい、隣人を愛する者として新しく生きなさい、孤独で人々から離れた生き方から分かれて、他の人と共に水を分かち合う、喜びを分かち合える生き方に来なさいと、そういうふうに招かれたのではないかと思います。そしてこの女の人はそのイエスの姿に触れて、心の目が開き、そして永遠の命に至る水、すなわち聖霊の助けによる救いを体験したのではないかと思います。しかしこのように魂の渇きの中にあって、しかも渇きからどのようにして救われたらよいのかわからないで、人に愛を与えることもないまま不安と孤独の中に閉じこもっているこの姿はですね、私自身を振り返りましても、この女性、2000年前に生きた女性だけの関係ない話ではないと思います。 先ほどお祈りの中にも私たち今は不安の時代に生きているということがお言葉でありましたけれども、私たちもこの時代の中で不安と渇きに生きている、この女の中に私は私たち自身の姿を見る気がいたします。サマリアの女がそうであったように、人には水を求めていることにたとえ気づいてもできだけそれに関わりたくない、私は苦しみをこれ以上負いたくない、これ以上私の不安を増したくない、ただでさえ私の生活は大変じゃないかと心の壁を作ってしまっている私がいるのに、気づきます。最近、そういう私の心に、鋭い問いかけをするような事件がございました。そういうこのことをですね、ちょっと皆さんに、お話をしたいと今日思っております。これは一人の女性が、若い女性が亡くなった事件ですけれども、大阪の西成でのあったことです。さっちゃん先生という先生、お医者さんですが、亡くなりました。去年の11月のことです。この方はですね、私はお会いしたことはありません。この方のご両親と私は友達なんですね。群馬のご両親もお医者さんです。このさっちゃん先生という方は34歳で亡くなったそうですが、大阪西成区の鎌ヶ崎の地区で、上司さんとして献身的な活動を続けておられたそうです。で、勤務していた西成区の診療所で去年の11月の14日の夜に目撃されて、それを最後にですね、行方不明になったそうです。で、2日後の11月16日の昼、木津川の千本橋渡船場で溺死体として発見されました。で、この方はですね、鎌ヶ崎の労働者の方たちを大変献身的に介護治療し、しておられた方で、鎌ヶ崎の人々に大変愛されていた。私はこの方のことを知りませんでしたけれども、鎌ヶ崎では有名な女医さんだったそうです。そういう方が不可解な死を遂げたということです。で、大阪の西成、あるいは鎌ヶ崎というところがどういうところであるか、特に今のような不況の時代にはですね、多分この日本のいろんな矛盾がそこにもっともっと大変な形で現れているんだろうというふうに思いますけれども、この方はそこで長年お仕事をなさって、労働者の方たちから大変こう信頼されていたそうです。そして野宿の人たちのネットワークの山ありなどにも参加されておりまして、日本のマザーテレサと呼ばれていることもあったそうです。警察の見解はですね、結核としてこの方は自死であると、自殺であるということで一応捜査が打ち切られたそうなんですね。ところがご両親もお医者さんですので、ご遺体を見ておられます。で、頭部に生前に受けた傷がある。で、状況などを調べてみるとですね、周りの人たちも皆証言するんですが、とてもこれは自分で亡くなったのではないと、他殺ではないかということです。で、ついにですね、マスコミも動き始めまして、8月16日の午後6時毎日テレビのボイスで報道されました。8月21日ではには TBS テレビ報道特集でも特集を組まれまして、9月の4日にはテレビ朝日のニュースでも取り上げられております。で、この報道の中で私も一つ見ましたけれども、地域の住民の方のインタビューなども交えて、事件の真相に迫ろうとしておりましたけれども、印象的でしたのは、この方に対してですね、地域の方たちが本当に愛情を込めて語られる、そして感謝の言葉を語られているということでした。実はこの後ですね、署名運動が起こりまして、私も署名をいたしましたけども、お父さんとお母さんがですね、9月の14日に大阪の公安委員会、大阪府の公安委員会に署名を持って って、まあ、捜査を続けていただけるように嘆願しておられます。私はこのさっちゃん先生という方は一度もお会いしたことございませんが、ご両親と親しくさせていただいておりました。このご両親は群馬で地域医療に大変尽くされた、群馬の病院の両方ともお医者さんなんですね。両方とも地域医療に非常に尽くされている方です。それから群馬命の電話を支えておられる方で、それから高崎南教会の教会員なんですね。ですから私が一度高崎南教会、小さな教会、高崎市内の教会ですが、そこに呼ばれてお話をさせていただいた時に知り合ったという、そういう方です。非常にですから私もこの事件を知りましてショックを受けました。9月14日に署名を持っていた時の報告がブログに載っておりましたので、ちょっとお父様の言葉ですけれども読ませていただきます。9月14日朝までに届いた4830人分の要望書、署名を携えての大阪行きでした。大阪府公安委員会に着くと、事務官に1時間以上も話を聞いていただけました。15日に開かれる公安委員会に提出してくださるとのことでした。ひとまず4830人分の要望書、署名を渡しすることができました。午後は西成警察署で担当の方と面談をしました。どんな話を聞くことになるのか不安と緊張でいっぱいでしたが、私たちの後ろで多くの目が行方を見守ってくださるという心強さがありました。捜査報告を聞き、初期捜査の情報をさらに深めていただく約束をしていただけました。これにつきましては皆様のおかげで真相究明に向けてようやく一歩前進できたと感じております。署名につきましては真相究明への応援とともに引き続き皆様へお願いしたい次第であります。今後ともよろしくお願いいたします。以上、感謝とともにご報告申し上げますということなんですけれども、このさっちゃん先生という方、まあ、亡くなった真相が明らかにされることを本当に願っております。でこの方にお会いしたことはないんですが、おそらく自ら心を開き、そして自分の人生を貧しい隣人の人たちに捧げられた、そういう女性だったというふうに思います。この事件はこの今不況の中にある現在の日本の貧しさということが裏にあると思いますけれども、日頃私が、あるいは私たちがいかにこのような厳しい現実から目を背け、自分の狭い世界の中で、ある意味で自分の不安と自分の孤独との中の枠の中で生きようとしているか、そういう自分の生き方に対してですね、鋭く問いかけをしてくれたように思って、私にとっては非常に衝撃的な出来事でした。サマリアの女の話に戻りましょう。真実の神に出会った時、女は自分自身がそれまでどれほど不安で乾いて、そして小さな自分だけの世界の中に生きていたかということに気づきました。そしてそのことに気づいて深く悔い改めた時に、彼女の新しい人生が始まったんです。孤独だったこの女の人は、イエスとの深い人格的な出会いによって心を開かれ、解放されて行きました。今や女は自分の本当のパートナーは誰か、本当の人生の導き手は誰かということが分かった。私たちの喉の渇きは井戸の水で癒されるかもしれません。しかし、人を愛することができないで、孤独の中に、小さい世界の中に生きている、そういう魂の渇きはイエスとの真の出会いによらなければ、私たちは本当に自分たちの癒しを経験することはできません。この世のものにより頼む限りは、私たちは一旦水を飲んでも繰り返し繰り返し魂の渇きに苦しむことになるのです。イエスはここで愛の真の源泉は何か、生ける水がこんこんと湧き出る、そういう井戸、泉は何かについて教え、そしてこの 女に対して、神に従って生きるということは一体どういうことかというのを示されました。今や救われ解放された女は聖霊の力に捕らえられ、それまでと打って変わって、生き生きと、なんとイエスについて人々に証しをし始めるんです。4章の29節、今日のこの場所よりも後の方になりますが、聖書をお持ちの方は170ページになります。なんと女性はですね、水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々にこう言ったと書いてあります。さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらこの人がメシアかもしれませんですね。イエスとの出会いによって隣人として真に愛に生きるということがどういうことかを彼女は今や知りました。そして自分を恥じ、人々の目線を恐れ、孤独に閉じこもっていた女性が今や人々を救いに導くために勇気を持って大胆に人々の中へと出て語り始めたのでした。私たちもこのサマリアの女のようにイエスとの出会いによって内側から作り変えられていきたい、そして汲めども尽きない命の泉をいただきながら勇気を持って隣人へと愛を運ぶために大胆に生きていきたい、そのように心から願うものです。お祈りいたします。恵み深い神様、愛の誠の源泉、生ける水がこんこんと湧き入れる井戸について教えられたあなたの愛に感謝いたします。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことなのであると言われたあなたの言葉を思い起こし、勇気を持って隣人へと愛を運ぶために大胆に生きていけますように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌579番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天のお父様、愛する兄弟姉妹ともにこうして御前に集うことができまして感謝いたします。今日はサマリア人の女性の話を通して生ける水をくださいと、あなたのイエス様により頼むしかその渇きを癒すことはできないと教わりました。どうか、さっちゃん先生のお話の中にもありましたように、どうか日々あなたによると求めて生きていくことができますようにお願いいたします。今捧げましたもの、あなたのご縁のためにお使いください。このように主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アメン。
牧会報告をいたします。お願いします。
本日は遠藤先生が母教会であります希望ヶ丘教会の35周年記念礼拝に行かれておりますので、私から今週のお誕生日の方のお祝いをさせていただきたいと思います。本日は住本のり子さんご出席、本日がお誕生日ということで、あと、この週報の裏側に10月の誕生会員の方書かれておりますけれども、1日が、片山よし子さん、本日はご出席ではございませんけれども、覚えてお祈りをしたいと思います。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちは今今週お誕生日を迎えられる住本のり子さん、片山よし子さんを覚えてお祈りいたします。また私たちの心の内にあります、私たちに連なるお一人お一人の誕生日をも合わせて覚えてお祈りいたします。あなたは聖書によりますと、人の生まれた時、その一人一人の名前をあなたの書に書き留め覚えてくださる詩編の筆者は伝えております。どうぞあなたに覚えられ守られて、ここまで歩まれたお一人お一人のこの誕生日をあなたが共に祝福してください。これから始まります新しい一年間も、あなたの導きとお守りのうちに住本さん、片山さんがお過ごしになられますように、どうぞその日々をあなたがこの日よりまた祝福してください。一言の祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日お誕生日ということで、住本のり子さんです。おめでとうございます。
それでは週報に従いまして報告いたします。本日の集会はこの後コーヒーアワー、聖歌隊の練習、伝道委員会は地下室、 奈良県伝道会使徒研修会2時半から西大和教会で本田哲郎氏の講演がございます。今週の集会のところ牧会委員会は27日月曜日10時半から、婦人会秋のお出かけ28日火曜日9時15分貸切バスにて近江八幡市ボーリス記念館と行きます。聖書講座29日水曜日10時半から、晩祷会29日水曜日7時から、ひまわりグループ30日9時から、聖火木津家庭集会今井健介さんのお宅10月1日金曜日10時半から、キリスト教基礎講座10月2日土曜日10時半から、スプリングキャンプ実行委員会10月2日土曜日午後1時から、街道清掃石橋さん、高尾さん、宮崎さん、西村さんお願いいたします。から牧師の予定は10月1日金曜日午後2時から面会日となっております。次週手術の予告です。10月3日日曜日、世界生産日、世界宣教の日、生産礼拝が10時半から、遠藤雄二牧師です。から聖書は使徒言行録の10章34節から48以下、詳しいことはご覧ください。から聖歌隊の練習、第7回定例役員会が午後1時から、あとの行事予定はそのページ皆様お目通しください。裏のページに行きまして、青年会礼拝が10月17日礼拝後から、野外礼拝が10月24日日曜日午前10時半からカトリック野外礼拝センターでございます。から総年会の礼拝は10月31日礼拝後、以上です。あとは皆様お目通しください。それでは恒例のグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前交換をしてください。では三栄昭栄29番あります。神の愛、聖霊の親しき御交わりがここに集う会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。